こんにちは、佐藤あかりです。今日もちょこちょこラジオを聞いてくださってありがとうございます。この番組では最も自分を生かせる場所で生き生きと才能を発揮して存分に喜びを感じながら生きたいという思いを抱いて、仕事と働き方を変化させてこられ、今輝きを放って活動されている方をゲストにお招きして、望む生き方、働き方へとシフトするためのヒントを伺うキャリアインタビューをお届けしています。今回のゲストはギターの処方箋高村代表の高村翔平さんです。ギターブログランキングで常に上位を保っているブログ、ギターの処方箋を書かれているんですけども、これはギターを練習している人の間ではもう大人気ということで、個人レッスンもですね、今人気すぎて、キャンセル待ち、しかもまあ1年ぐらい待たないとレッスンに入れないそうです。そんな高村さんのお話を今日は聞いていきたいと思います。私としてもこういうアーティストさんのお話を伺うのって多分初めてなので、とても楽しみにしています。では今日もこの曲でまずはエネルギーチャージしてから、キャリアインタビューに移りましょう。遠野桜子さんでライハイ。
シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、では早速、高村翔平さんをお招きしたいと思います。高村さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、高村さんとはですね、ある勉強会でお会いして、ギターのねお教室をされているっていうことだったんですけども、はい、でもギターの教室なんだけどなぜだか人生相談になってるんですよみたいな話があってですね、はい、まあ、非常にその時いろんな興味深いお話も伺って、でその時にですね、今度私こういうキャリアインタビューとかさせてもらってるんですけど、はい、出ていただけないですかって言ったら心よくご承諾くださって今日迎えております、はいはい。で実はですね、この番組始まって以来初めての、就職活動しなかったっていうところから入るキャリアインタビューなんですよ。
初めてなんですね。
初めてです。今までの方は最初は就職活動して会社に入られて、まあ、その後、まあ、いろいろなことを考えられて、はい、独立されて今に至るって方が多いんですけれども、高村さんの場合は最初就職活動しなかったという、
ね、
最初のパターンで、
はい、
今日私もとても興味深く聞きたいと思いますので、はい、ちょっとそのあたりから伺っていこうかなと思います。
はい、
で、まあ、早速、まあ、今の話ですけども、就職活動しなかったっていうのは、まあ、結構確信を持ってしなかった、はい、
そうです
っていうふうに聞いたんですけど、はいはい、何かもうやろうと思ったことが決まってたんですかね。
そうですね、やっぱりこう、うん、ずっと音楽をやってきて、で音楽で何かこう、まあ、やっていけたらなっていう思いがずっと強くって、うん、でいざ就職ってなって、こう就職活動って周りのみんながこうリクルートスーツを着てこう頑張って就職活動をしてるのを見て、うん、あ、やってみた方がいいのかなって、まあ、一瞬思ったこともあるんですけど、
思ったんですね。
一瞬は悩んだんですけど、うん、でもやっぱりギターだよなって、好きなことをやってたいよな、うん、じゃあちょっとバンドを組んで就職はしないけどそれで食っていけるように頑張ってみようかなみたいに思ったって感じですね、
はい。その時は特にその不安みたいのはなかったんですか？
不安はそうですね、それよりもこう新しくそうバンドを組んで音楽活動頑張ってやっていこうみたいなエネルギーの方が強かった感じは、
強かったですね、
はい、しますね、
はい、まあ、でも高村さんはですね、この、インタビューの前に少し、その幼少期からね、
はい、
社会に出るまでのお話を伺った時に、まあ、高校3年生の時ですかね、
はい、
結構な賞をいただいたという。
そうですね、高校、あれ2年生の末ぐらいかな。そうですね、神奈川県のバンドコンテストっていうのの、地域のファイナルまで行って、そのファイナルでグランプリは取れなかったんですけど、バンドとしてはギタリストとしては一番上手ですよっていう賞をいただきました。
すごいですよね。だからもうギター本当にそのぐらいからもうギターでやっていくぞみたいな、
そうですね、ギターでやっていけたらなって
思っていて、
はい、
で大学に入られて、はい、まあ、その時点ではロックでしたっけ？ロック
の、そうですね、大学入るまではロックと、あとはまあいわゆる J-POP と呼ばれるそういうのをやったりしてましたね。
高校時代はね、ピンク色の髪で、
ね、の時も
トサカのようになっていたこともあったというふうに伺っているので、
はい、
今の高村さんを、はい、ご存知の方はちょっと想像できないんじゃないかと思うんですけども、
ね、
はい、そういうハードな外見の時もあったということで、でも大学に入られたら違う音楽を。
そうですね、大学入ってからはジャズっていう大人の音楽を急にやり始めるんですよね。そうですね、それも習っていた僕の師匠の勧めで、ちゃんと音楽をやるなら理論から学んだ方がいいぞと、理論を学ぶならジャズだよって言ってやり始めたっていう感じですね。
でやっていくうちに自分はこれでいくんだって音楽を見つけられたんです
か？見つけていったんですよね。ジャズはまあ、嫌いではなかったんですけど眠くなるなっていうのが、
なんかそれを聞いたら私ホッとしました。実は私、はい、ジャズのファンの人に誘われて、ブルーノートとか言ったんですけど
敷居の高い感じの
途中で眠くて寝てしまったという、あまりに申し訳ない経験があってですねジャズ が好きな人にこの話はしてはいけないって思ってたんですけど、
いやいや、
でもやってた方にも眠くなるって言われるとちょっとほっとします。眠くなり
ますよね。もう僕もその一人です。
私もディキシーザズみたいなのは寝ないですよ。
そうですね、
ガラガラガラってやるのは寝ないですけど、やっぱこう静かなものは、
そうですね、
いや、いいなとは思うんだけど、だんだん眠くなるみたいなのがあってですね、
眠くなります。
でそんなのもありつつ、
はい、
でもジャズの良さも、
そうですね、ジャズ、
は
い、良さもあって、う
ん、
やっぱロックにはないこうフレージングだったりとか、うん、リズムだったりとか、あとは一番面白かったのが即興演奏ってやつですよね。
即興ってやってますよね、はい、あれ楽しそうですね。
あれは楽しいんです。
やっぱり楽しいんですか。
その時集まったメンバーによって出来上がる音楽が違うっていうのが、うん、同じ曲であってもこんなに違うんだっていうのが楽しい。
それ羨ましいです。まあ、多分とてつもない技術がないとできないんだろうなと思いつつ、あれだけはやってみたいってすごい思う。
楽し
いですよ。楽しそうですもん、見てて。
はい、
そう、
アイコンタクトとかして。
そうそうそう、だから、ね、聞かせてもらって、まあ、だから聴衆がいるけど、絶対この方たちは自分たちが一番楽しいんだろうなっていう、
う
ん、感じが伝わってきます、
はい、もうニヤニヤしてやってますからね。
そうですね、すごい楽しそうなので、あの楽しそうな感じが多分羨ましいなと思うんですけど。じゃあそんなのも、分かりつつ、まあ、でもジャズではない
そうですね、ジャズではないジャンルにいて、ジャズの要素をちょっと取り入れて、取り入れながら自分らしさみたいなのを模索して、で行き着いたのがアシッドジャズっていうジャンルで、もうあれですね、ファンクみたいなノリのいい音楽ですよね。
でもそれが自分が好きな道が決まったから、あんまり不安がなかったって感じなんです
ね。そうですね、うん、あとはその時一緒にやった仲間とかっていうのも、うん、すごくこう信頼のおける仲間だったんで、うん、こいつらとだったら夢見られるかなっていうのもあって、うんうん、でもでその、まあ、中心メンバーだった一人が僕と同じ大学のやつ でそいつと一緒にもう就活をやめようと、そんなものはしないでいこうと、
うん、決めて
決めて
2人ってのはまた心強い
ですね。心強いんですよね。
はい、1人だとね、ちょっと
1人だともしかしたらね、言い終わったことを言ったかもしれないですけど、まあ、ほぼ迷いなく。
あ、そうですか。じゃあ、はい、卒業されてすぐはどういうことされて
るんですか。卒業してすぐはそのバンドをやりながら、でも実際こう食べていかなきゃいけないんで、アルバイトをしようって言って、うん、でアルバイトをやるにしても、まあ、ただのアルバイトをやっても面白くないから、うん、あの教える仕事をやってみようかなって、うん、そこでもう有名な、まあ、教室でアルバイトで先生を始めたんですよね。ギターの先生を、
まあ、ギターの技術がね、
技術だけはちょっと持ってたんでそれを活かしてやってみようって言って始めたっていう感じです
ね。じゃあ2人ともそういう先生をしながら、
もう1人はあの全然違って、僕と考え方が違って、運動公園の管理人みたいな、でその間に曲をぼーっとしながら書けるみたいな。
書ける、それ見てないってことですね。
そうそう、見てない、
管理してないですね。
管理してない。僕も結局それだけじゃ食べていけなくって、はい、であの駐車場の管理人っていうバイトもやりながら2つでやってた、ね、
管理人系はちょっと大統領が高い感じです
ね。高いし、あと楽だしっていう、
でちょっと考えたりとかできる、
考えたり作詞とかね、作曲とか、脳内ではね、何やっても自由なんで。
そうですね、
すごい良かったですよね。
それはどれぐらい続けてたんですか。
それは2年ぐらいですかね、22、3ぐらいから24、5ぐらいまでやってたんで、そうですね、2、3年やっていて、
そのアルバイトしつつ
バンド活動をやって、
バンド活動っていうのはどういうことを具体的に
してるの。みんなで集まって曲を作ったりとか、あとはこの人が影響力ありそうだから、この人にデモテープを送ってみようとか、そういうの、
営業活動をするんですね。
ですね、
練習して曲作ったら営業するみたいな、
営業してライブをして、そこにいろんな人にこう来てくださいっていうのをお願いして、うん、こう力のありそうな人たちを来てもらって、見てもらって、評価してもらうみたいな、うん、
まあ、基本営業を、
まあ、もう営業ですよね、はい、作品作りと営業ですね。
なるほど。それで2年ぐらい経って、
2年ぐらい経って、で結局なかなか日の目を見ないねっていう、いい曲作ってると思うんだけどねって言って、こういろいろ模索するんですよね。まだインターネットもそんなにっていう時代で、じゃあ YouTube がっていう時代でもないんで、どうしようかって、じゃあアルバムを1枚作って、それでこう大々的にもっとでかい宣伝を打って、お金もかけて、あの広告とかも考えてとかっていうことをやりながら、だんだんみんなでも心は疲れてってるんですよね、それだけ走ってるんで。 で、まあ、そういうのもやったりはするんですけど、そこで僕は、一回あの心が弱気になって、うん、就職っていう言葉が頭をよぎるんですよね。
それは、はい、じゃあ具体的に言うと3年目ぐらい
ですか。そうですね、25とかぐらいの時だと思うんで、うん、そうですね、3年、
まあ、確かにね、周りの人はね、はい、22で入って3年目だとちょっと仕事も覚えてきて そこそこ自信もついてくるような、はい、そういうご友人に会ったりとかも時々してたんですかね、
はい、たまに会うとあのみんなね、なんか羽振りが良くなっていて。
そうですよね、はい、学生時代と違ってお給料が入って、
なんかこう一緒に旅行行った時のお金の使い方が違うみたいな、うそういうので僕はもうあとこれしか残ってないみたいな、
うん、
でも彼らは新車を買ってしまったよとか、
あ、ちょっとその友人のね、生活の変化とか、
そうですね、
そういう人生の変化みたいなのを、結婚されたとかね、
そういうのも聞いて、
なんかちょっとそうするとこのままでいいのかなっていうのをちょっと思われた、はい、はい、じゃあちょっとその続きはですね、2曲目を聞いた後にまたじっくり聞かせてください。
はい、
はい、では帯義行さんで愛と勇気と魔法石。このまま時間が止まるよ、探してる手を振った君を、アメジスト握った左手、覚悟決めて渡すけど、壊れそうな距離が今も怖くて、このまま時間が止まるように、目を閉じて
ちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、それではですね、早速先ほどの続きを伺っていきたいんですけど、はい、ちょっとやっぱりこのままでいいのかなって思って就職って言葉がよぎって、はい、それどうされたんですか？
でよぎってこう周りの友人に、はい、音楽も続けながら、うん、でも普通にこう就職的なるものをやれるものって何かないかなって言ったら、派遣社員っていうのがあるよという話を聞きまして、で、あ、じゃあそれやってみようかなって言ってこう活動し始めるんですね、
はい、
でこう某大手の会社の派遣社員としてこう入るっていう形になりました、う
ん、その最初はでも、アルバイトでやってこうみたいな感じで、はい、やっぱり派遣社員っていうのはまたちょっと違う心構えになる感じだったんですか？
そうですね、その時はもうアルバイトってこうシフト制で好きなところで休みを入れられて、はい、その代わり給料が安いっていう、うん、派遣社員は本当ウィークで全部仕事、うん、場合によっては土曜日も休日出勤とかっていうのがあるんで、はい、時間の制約がかなり、ね、
違うっていう
感じですね、うん、
でもその代わりちょっと安定して
、まあ、普通の会社員ぐらいの給料はもらえるっていうところで行ってみたんですよね。
はい、どんなお仕事をされたんですか？
ですね、コールセンターってやつですね。ーコールセンターの、はい、しかも取り立て屋っていう携帯電話の料金の回収業務っていうのを、
そうなんですね、
はい、やって、それはそれでまあ一個いい思い出だったんですけど、
うん、
意外と喋りいけるなとか、
あ、そう
そういう気づきにはなったんですよ、
ね、
あ、なんか回収率すごい高いなみたいな、
成績良かったですね。
成績すごい良くって
まあなんかそうですね、このインタビューの前にね、そのさっき伺った幼少期の話だと、子供の頃から友達から相談されてるキャラだったという、はい、ことだったので、だからやっぱりお話聞いてちょっとなんか相手の心が和んで、はい、そこでなんかこう、
そうですね、
言葉をかけるとそのように話が流れたり、
話が流れたりしましたね。
そうなんですね、はい、じゃあその成績優秀な、はい、感じでどれぐらい続けたんですか？
2年ぐらいやって、うん、で結局、まあ、やっぱそれぐらいやってて、いるとそのまま正社員にならないみたいな話がこう出てきて、
はい、
でその時にどうだろう、これずっとやるかなと思って、こういろいろ振り返ってみると、やっぱりこうなんていうんですかね、こうっていうものがやっぱり自分の中にあるんで、うん、他の社員さんとぶつかってたこともあったなとか、こういう中でずっといけるかなとかっていう不安になってきちゃったりしたんですよね。
それはその考え方が違うとぶつかるっていうのは
言ってしまうんですね。これはこの方がいいと思いますよとかっていうのを結構普通に言えちゃう方なんで、はい、でそれを言うとやっぱりこう角が立って、
うん、
でまあでも成績がいいからあいつにはあまり言えないなみたいなこう雰囲気になったりして、でこういう環境って自分に合ってるのかなって、まあ、迷惑かけちゃうかなとかいろいろ思ったり、やっぱりどっか音楽やってたいっていうのがずっとあるんで、で結局それは2年ぐらいで辞めてしまうっていう感じでしたね。
そのでも2年間の間もバンド活動は続けて、
ずっとやってました。
それはどういう感じになるんですか？昼間じゃあお仕事されていて、夜
10時からとかスタジオに入って1時2時ぐらいまでやって、うん、でミーティングして、で音源を作るときは休日みんなで集まってやるみたいな、もう余暇は全部音楽に当ててる感じでしたね。
それ他の皆さんも、はい、もうアルバイトじゃなくて派遣みたいな、
派遣
なってたんですか？
就職しちゃったやつもいたりとか、
そうですね、
で辞めたやつもいたりとか、で僕と同じ大学だったその、まあ、キーマンになってるその彼とかっていうのは、はい、まあ、やっぱりでも音楽でやっていきたいからって言ってずっとアルバイト続けたまんま、
管理人
管理しない管理人をやってましたね。
すごいです、はい、それはそれで続けてるのがすごいですね。
そうですね。
あ、じゃあやっぱり中には就職された方もいたり、
いましたね。
辞めてった方も、
辞めてたのもいましたね。
うん、
はい、
そうすると他の人がまた入る、
他の人を入れて、 で、まあ、辞められるのが嫌だからやっぱこう音楽の先生をやってる人とか、うん、そういう人を引っ張ってくるようにしたりして、うん、で、まあ、固定メンバーっていうのがだんだん、まあ、その頃には固まってきていたかなっていう感じですね。
でそれで2年ぐらいで辞めるんですね、その派遣社員
を。はい、辞めました。はい。
でどうされたんですか。
でその後でも結局こう食べていけないっていうのもあれなんで、あのいろいろ考えた結果、あの、まあ、ちょっとでも夢に近づくことをやった方がいいよなって、でそういう接点を作った方がいいなと業界に思って、で僕その時あのギターってこう、なんていうんですかね、楽器だけで完結しない楽器なんですよね。あの音を作るっていうところまでが楽器っていうの、特にエレキギターはそうですけど、ピアノだったら弾いたらそれで完結ですけど、エレキギターってポロンって弾いてもちっちゃい音が鳴るだけで、それをロックっぽくしたりジャズっぽくしたりとかっていうのを機械を使ってやるわけですけど、そういうのがすごく好きで、あ、じゃあそういう音響の業界に入って業界のこともいろいろ知れるしいいかなと思って、こう自分がすごくその当時好きだったブランドの面接に行ってみたんですよね。はい、
なんかそれ素晴らしいアイデアのような気がするんですけど、はい、それはそれ以前には思いつかなかった。
思いつかなかったんです
ずっとやってたんですよ、ね、
ずっとそうですね。なんで派遣行ったんだろうとかいろいろ思いますけど、はい、思いつかず、しかもねギターの腕がこんなに生きる業種もないしって、
うん、なんで気づかなかったね、そういう職種があるというのは全部知ってるんですよね。
一応あのそうあるよなってのは思ってたんですけどね、うん、でも それにつくとは思わなかったんですよね、うん、
まあ、あの演奏する側を目指してたからですよね。一、はい、まあ、回そのじゃあ派遣社員されることで、はい、まあ、それってまあまり、まあ、他のね のある意味あのギターを弾くのではない高村さんの才能が生かされたとは思うけれどもやっぱすごく違う世界から考えたら、ね、こっちの方が全然近いじゃんということで、ちょっと職業としてスポットが当たった感じなんですかね。
あとちょっとね弱気になってきてるところもあって、うん、もしバンドで音楽でダメだったら、うん、潰し効かないよなって。だったらこう音響機器のメーカーだったら、うん、好きなことも続けながら、もしバンドがダメでもそのまま、
あ、なんかだんだん賢くなっていますね。
はい、賢くなって。
それいくつぐらいの時ですか。
それがそうですね、26とかですよね。25の後半とかぐらいですよね。その派遣辞めて割とすぐですね。
すぐに、
はい、
だって大学出る時はね、全くそんなこと考えてないわけですよ ね、 このバンドで行くんだみたいな感じで行って、はい、
そうです、まあ、そうです、
いろいろ社会を知っていくうちに、
そうなんです
まあでもこの道だったら自分も許せて、
そうですね、
自分も好きなある程度のことを、
そうですね、
で将来のことも考えながら、はい、でもバンドの道もまだ続けるっていう、まあ、その時としては、まあ、
一番ベストなチョイスに思えたっていう感じですね。
されたんですね、はい、で面接に行って、で募集してたんですか。
あの募集をしていて、でこう、まあ好きな機材メーカーなんで、うん、ホームページをいろいろこう見てて、うん、あ、採用情報ってあるみたいなまさか
って本当に良かったですね。
本当に良かった
ですよね。
ラッキーと。しかもめったにしてなかったっぽくって、うん、この日に合同でこういうあの面接会をやりますみたいなのが、うん、なんと行ける日ではないかとで行ったところですね、なんとこう中東の採用なのに43名っていう人数が
集ま
って、1人を取るっていう中で、うわこれ無理かなと思ったら魔術が生きたんですよね。
魔術鍛えてましたし、
鍛えてた魔術がちょうど2年間取り立てでね鍛えてたんでっていうのは、
相手の話をちゃんと聞いた上で、
聞いた上で提案するってい
う、提案する、素晴らしい無駄ないですね。
無駄なかったんですよね
そうです、それで見事
三次面接まで通って、
はい、
で入社が決まったっていう感じでした、ね、
結構三次面接まであったんですね。
結構そうですね、変な人取れないっていう、少数精鋭でやってたんで10人しかいない会社ですからね。
じゃあ技量もチェックされたりとか、
演奏もしましたし、あとはこう何ですかね、機材についてのテストとかも結構あったし、あと英語力とかっていうのもあって、まあ、外資だったんで、っていうよく通ったなと今でも思いますけど、っていう感じでしたね。
もうだからじゃあ就職活動はしなかったけど、ちゃんと就職試験は、
試験は一応
やりましたって感じですね。
やりましたっていう感じですね
そういうところはどういう格好で来るか。
あ、それはもうあのちゃんとスーツを着て、
スーツで
着たくないけれど、うん、でもこれはちゃんとね、あの一応 TPO というものがあるだろうと思って、うん、 で行って、ところがですね、行ったらまあ音楽業界なんで、はい、他の人たちはやっぱりこう金髪でこう頭立っちゃってる人も中には
そういう感じで来るんですね。
はい、言いましたね。まあ、大体はまああれでしたけど、ジャケットぐらいはちゃんと着てっていう感じでしたね。
ああ、じゃあ43倍の倍率を見
事通って、そうですね、
見事通って、まあ、じゃあそれって正社員、
正社員
っていうことで、はい、ここで初めてですね、
初めて、そうですね、
正社員として、
はい、ちゃんと正社員として
会社に勤めるという、はい、それが
25の最後ぐらいですかね。
25の最後ですか、
はい、そうですね、6の頭かそれぐらいの話ですね。
はい、
そうですね、派遣終わってからなんで、そうですね、
なるほど、はい、じゃあちょっと大学出てからブランクあったけど、ここでまた、
まあ、一応
他の人もやってるような会社員みたいなところが、まあ、でも自分の好きなことです
ね。そうですね、一応立場はでも正社員という、
初のチャレンジ、
初のチャレンジの、そうですね。
じゃあこの初のチャレンジからどうなっていったかというのを伺っていきたいところなんですが、はい、今日はここまでということで、はい、次回この続きを聞かせていただけますでしょうか。
はい、
はい、じゃあ高村さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、いかがでしたでしょうか。番組初、就職活動せずに社会人スタートをされたケースとして第1号ご登場いただいた高村翔平さんの話を伺ってまいりました。周り中が就職活動に躍起となる中、自分は音楽で行くんだ、バンドやるんだ、この道で行くんだっていうふうに迷いなく決められたというのは、ある意味とても羨ましいなって私は感じました。同じように感じられた方もいらっしゃったかもしれないですね。そしてバンド活動しながらアルバイトをして生計を立てていたそうですが、アルバイトの中に管理人というのが出てきましたね。管理人はぼーっとしていられる時間が多いので、曲作りが頭の中でできていいんですとおっしゃってましたけども、とても興味深い話でした。これから管理人の方を見ると、そんなことも想像してしまいそうですね。で、そんなこんなで活動をされていた高村さんですが、3年経った頃には、やはり周りの人と比較をして不安になり、まあ、弱気になられたとおっしゃってましたね。そこで選択されたのが派遣社員という働き方だったわけですが、ここでもとても良い成績を上げられたというのが高村さんのすごいところですが、まあ、2年経って正社員にならないかと言われた時に、やっぱり自分には音楽だ、音楽と離れた生活でずっと行くのは考えられないということで、今度は音楽業界に仕事を探されたとおっしゃってましたね。まあ、ここでも43倍の倍率を勝ち抜いて正社員になったというのが、人並みではないところではありますけれども、こうした紆余曲折を経て、正社員になられた高村さんがこの後どのようにキャリアを築いてくれるのか、とても楽しみですね。次回そのあたり伺っていきますので、ぜひ聞いてください。それではまたお会いしましょう。